詩編の5編。いつものように私が奇数節を読みします。偶数節を皆さんで声を合わせてお読みください。詩編の5編です。お読みします。指揮者のためにフルートに合わせてダビデの賛歌。私の言うことを耳に入れてください、主よ。私のうめきを聞き取ってください。
私の方、私の神、私はあなたに祈っています。
主よ、朝明けに私の声を聞いてください。朝明けに私はあなたのために備えをし、見張りをいたします。
あなたは悪を喜ぶ神ではなく、災いはあなたと共に住まないからです。
誇り高ぶる者たちは御目の前に立つことはできません。あなたは不法を行うすべての者を憎まれます。
あなたは主は血を流す者と、欺く者と、
忌み
嫌われます。
しかし私は、豊かな恵みによって、あなたの家に行き、あなたを恐れつつ、あなたの聖なる宮に向かってひれ伏します。
主よ、私を待ち伏せしている者がおりますから、あなたの意によって、私を導いてください。私の前に、あなたの道をまっすぐにしてください。
彼らの口には真実がなく、その心には破滅があるのです。彼らの喉は開いた墓で、彼らはその舌でへつらいを言うのです。
神よ、彼らを罪に定めてください。彼らが己の墓の上で倒れますように、彼らの甚だしい葬儀の上に、彼らを追い散らしてください。彼らはあなたに逆らうからです。
こうしてあなたに身を避ける者が皆喜び、とこしえまでも喜び歌いますように。あなたが彼らをかばってくださり、皆を愛する者たちがあなたを誇りますように。
主よ、まことにあなたは卑しい者を祝福し、大だけで囲むように愛で彼らを囲まれます。
詩編の4編、前回やった、先週読みましたけど、その4編は、夕べの祈りでした。私がその渡航に着くときに行って。で、今日は、その一節、ごめんなさい。三節にあるみたいに朝明けにってありますから、これはその、ある意味、朝の祈りです。朝、こうやって、その神に向かって祈るといいんですよ。どういいかっていうと、三節もう一度読みますね。まあ、一節二節で祈ってますって、私の心、私の言うことに耳に、私の言うことを耳に入れてください。うめきを聞き取ってください。そう祈ってるんですけど、3節、主よ、朝明けに私の声を聞いてください。朝明けに、私はあなたのために備えをし、見張りをいたします。別に私たちの家に誰かが毎朝攻めてくるようなことないですよね。そういう家に住んでる人いないですよね、普通ね。現代、日本において特に。だからその、備えをしたり、その見張りをするとか、敵の、その、ね、敵が攻めてくるのにその備えをする必要はないです。また見張りをする必要もないです。でも、それで物理的に私たちを攻めてくる人はいないでしょうけど、ありがたいことに。その世界のね、別のところでは、次の朝ちゃんと迎えられるかっていう、そういうところで生きている人たちっていますからね。私たちはありがたいことに、そういうその心配はないんです。でも、イエス・キリストを信じるっていうふうにした瞬、その瞬間から、その内側で戦いが始まるんですよ。神に従っていこうというその霊の部分と、自分の好きなようにやりたいという別に神とか別にいいじゃんっていうその肉の部分とか常に戦争状態にあるんです。常に戦ってるんです。私たちいつもその二者択一の中に生きてます。神に従おうか、それとも別に神とか関係なく自分のやりたいことをやろうかっていうその二つです。私たち毎朝一日を始めるときに、そのための備えと見張りをする必要があるんです。これ皆さん開けなくていいです。書いてる方はどうぞ書いてください。箴言の4章、20節から23節までお読みします。箴言というのは詩編の隣ですけど、4章の20節から23節。我が子よ、私の言葉をよく聞け。私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。御言葉を保ちなさいって。言うことを聞いて耳を傾けて、その御言葉から耳を離さないで心の内に保ちなさい。 見出す者にはそれは命となり、その全身を健やかにする。だから、御言葉を見出していたら、それは私の、自分の内側で命となるって。そしてその命があるから、神との関係の中に平安があったりするから、人とにもその平安があるんですよ。だからその、病は気からじゃないけど、悶々としてたら体まで悪くなるんですよ。だからその御言葉は自分たちのその体も健やかにするって。で、23節。力の限り見張って、あなたの心を見張れ。命の泉はこれから湧く。これっていうのは御言葉ですよ。で、私の心からその御言葉によって命の水が湧き出るんですよ。それは新約聖書を知っている私たちはそれがその聖霊であり、イエス・キリストが与えてくださるっていう、それを情報は知ってますよ。でも御言葉、つまりその神が何を願っておられるのか、その神の私たちに対する願いとか、またこんな私たちでも神は愛しておられて、励ましておられて、そこからその引き上げようとしておられる、祝福しようとしておられるというその神の性質とか、神の考えとかにその心を向けて目を向けてそれを保ってさえいれば、私たちの内側にその命の水が湧くって。そうなるように、毎朝自分の心に備えをし、だからつまり、それ御言葉で備えるんですよ。神はどういう方か。神が何を願っておられるのか。そして、その、自分の心を見張る必要があるんですよ。そうじゃないと、すぐにその神とか関係なしに行きますからね。私たち。私は少なくとも。悪を行う者は神の前に立てないって。でも、このダビデは何て言ってるかというと、7節。私は豊かな恵みによって、あなたの家に行き、あなたを恐れつつ、あなたの聖なる宮に向かってひれ伏すって。恵みによってですよ。神の豊かな恵みによって、11節、12節にあるみたいに、あなたに身を避ける者、皆を愛する者、正しい者になれるんですよ。私たちが頑張って、今日一日、よし、これをやるぞとかって言って、その意識をしながら、その、人を愛するように、神を愛するように、許せるように、そうやってなんか貧困法制に歩みなさいというそのルールでガチガチに固められた生き方じゃないんですよ。聖書が言ってるのは。禁欲主義でもないんですよ。でもその神の恵みによって、恵みというのは良いものを受ける資格のないものに神が良いものを与えるという、その恵みによって、私たちは神に身を避けることができるんですよ。だから神が助けてくださるんです。だから皆を愛するようになるんですよ。神は救いという名を。そして、キリストを信じて、そのキリストに留まるがゆえに、正しいものとされるんですよ。それは全部恵みによるんです。そのことを一日の最初に思い起こすんです。私がどうこうじゃないって。神から良くしていただくに、神に身を避けるもの、神を愛するもの、神からその正しいものとなるのは、私のパフォーマンスではないっていうことを、毎朝思い起こすんです。それは神の恵みによるんだって。でもいつも自分が何やった、あの人はこうやってて、私はこうやってない、だから自分はダメだ。そうやってその比較してしまうので、そうならないように、私のその、こうやってその戦いの備えをして、肉が攻めてくるから、私たちの神に従いたいという霊の領域を。また、その心を見張るんです。私たちのその心から、御言葉がなくなってしまわないように。そうやって一日を始めて、一日の終わりに、もう一度その自分の歩みを見直すんです。詩編の4編で学んだみたい。そしてもう一度その神の恵みをその一日の初めに覚えて、また最後に覚えて、そして平安の中、眠りにつくんです。それを毎日毎日続けていけるといいですね。